のマイワークマイライフ、神田愛花のマイワークマイライフ、神田愛花です。前回の配信の時に一泊二日で韓国に行ったというお話を、一人で韓国過ごす時間がとても大変だったっていうお話をさせていただいたんですけどもね、実はその一泊二日目に北朝鮮が見える展望台にツアー予約して行ってまいりました。ずっと気になってまして、なかなかやっぱりその気持ちはジャーナリストなんですけど、北朝鮮にきちっと取材に行かせていただけるような立場になかなかやっぱちょっと私なれませんので、もうお金を払ってツアーで行ってまいりました。なんかね、全然想像と違いましたね。日本語通訳さんがいらっしゃるツアー申し込んだんですけどもね、ソウル、ミョンドンを出発して車で1時間ぐらい行ったところかな、駐車場がありましてね、そこで一旦車を止めるんですけど、何をするかというとパスポートをお預けして、でチケットを多分そこで購入されたんだと思うんですよ。だから多分パスポートがないと入れないんですよね。でチケットもゲットしてまた車で出発するんですが、ほどなくして韓国の軍人さんがいらっしゃる、もうフル装備ですよ、軍人さんがいらっしゃるところで一回泊まるんです。検問みたいな感じでですね、で、中を見てらっしゃって、外側からで、多分安全だなと思われたんでしょうね。 OK が出まして、門みたいなのが開いて、で中に入っていくんですよね。それで天気が最初霧がすごかったんですけど、その日朝の、何時台だったかな、8時半出発だったから多分9時半とかなんですけど、霧がすごくてなかなか北朝鮮の方見えないかもしれませんねって言ってたんですけど、太陽が出てきてパーって晴れたんですよ。そしたら距離にして 1.4キロっておっしゃってたかな、 1.6 か 1.4 だったと思うんですけど、歩いて20分ぐらいじゃないですか、通常の道だったら、ぐらいのところにもう北朝鮮なんですよ。その間に大きな川が流れていて、その真ん中がちょうど国境なんですって。でその展望台には大きな望遠鏡が、備え付けのものがあって、無料でそこから見ることができるんですけどね、望遠鏡覗きましたらね、その川挟んだ対岸に白い5階建てぐらいの集合住宅、マンションのようなものが10棟ぐらいこっち向いて立ってるんです。で、なんでみんなこっち向いてるのかなっていう疑問と、あとよく見ると水田のような畑がいっぱいあるんですが、基本山なのでね、土地があるからマンションじゃなくて一軒家じゃないですか、通常は。マンションって都心、土地がないからマンションなので、でそれでなんでかなと思ってガイドの方にお聞きしたんですよ。そしたらそのマンションは中電気も通ってなければ水道も通ってなくて人が住んでいないんですって。でその方がおっしゃるには、要はこういったマンションを建てるっていうその技術とか、こういう生活をしてますっていうことを韓国側に見せるための偽物の街を作ってるのではないかっていうお話なんですよ。で確かに双眼鏡で覗くと中真っ暗で、なんか生活の感じがないし、ちゃんと結構大きく見えるので、で人もね、一人歩いてらっしゃったんですけど、白いなんか袋持って、本当に人がいらっしゃらなくて、あ、そういうことなんだこの街ってと思いまして、でその奥の方に多分農作業をされていらっしゃる方たちのお家が点々と見えるというような、すごく不思議な気持ちになった経験でした。やっぱり旅行ってなかなかね、その日本にいると感じられない感情とか景色見られますけども、自分の人生にとってすごくその貴重な時間になったなっていう経験になりました。さて、マイワークマイライフ、この番組は日経ウーマンと日本放送がタッグを組んで、さまざまな分野で活躍する素敵なゲストをお迎えして、その方のお仕事や人生について伺ってまいります。今回は前回に続きまして井桁弘恵さんをお迎えして、お金の使い方をテーマに伺ってまいります。お金の使い方、なかなか井桁さんお話ししてるとこ見たことないので、とっても楽しみです。では参りましょう。神田愛花のマイワークマイライフ、前回に続きまして井桁弘恵さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
井桁弘恵です。
この番組は日経ウーマンと日本放送がタッグを組んでお送りしておりまして、今回は日経ウーマン7月号の特集にちなんで、お金の使い方をテーマにお話を伺ってまいります。 お金お好きですか？
大好きです。
大好きです、はい、ですよね、はい、私も大好きなんですけども、はい、前回、うん、その大学4年生になってから、はい、お仕事が入り始めたということで、うん、学生時代からお仕事されていらっしゃいますが、はい、お金の管理って、はい、当時はどういう感じにされてたんですか？
あ、全部自分で。
うお、お母様とかじゃなくて、は
い、全部自分でやってましたね。あの、まあ、今考えたら、はい、その中高とか福岡にいた時もお年玉を、はい、自分のこう口座を、はい、に入れて、はい、自分で遊ぶお金はそこから引き出して、自分で引き出して使う。
へえ。
必要な必需品とかはお願いして買ってもらうみたいな。だからそう、自分の口座っていうのをずっとこう今いくらあって、はい、ここにいくら使ってとかっていうのは昔から自分でやってたし、やりたかったタイプ私、多分そういう教育方針だったんだろうなって今考えると思います。
私なんてその毎年子供の頃にもらっていたお年玉を入れていた通帳で、お金貯まってるかなって見たら、うん、なんかある時父が株買っちゃったみたいで、なんかなくなってる時あったの。
それ増えて帰ってきたわけではなく、
ダメだった。でもそういうことよくあるって聞くので。
あ、そうなんですね。
すごいですね、ちゃんとご自身で。
うん、そこは両親にも感謝ですね。
本当ですね。で、今もじゃあ自分で。
はい、自分で確定申告とかも自分でやってました。
こんなに忙しいのに。
最近はさすがに自分ではできなくなりましたけど、うんうんうん、その学生時代とか仕事始めて 5,6 年は、はい、自分で税務署ですか、
すごい、
行って分かんないながらに、はい、領収書を整理して。
本当にお勉強が嫌じゃないってことですよね。
はい、そうですね。あとやっぱなんか結局自分でやる方が確実だし、
うん、
はい、
うん、
まずは自分がそのどういう状況で税金が成り立ってると か、はい、なんか知ってないと怖いなと思って、
はい、
何にお金払ってんだろうこの税金とか気になるじゃないですか、はい、なんかそこの仕組みも知っておきたくて、うん、最初は自分で勉強してやってましたね。
モデルさん目指してる方がそっちも知りたいってすごいことですね、
う
ん、
いやー、でもこれまた逆にこう会社員だったら会社がやってくれたりもするじゃないですか、うん、それがこう自分で個人事業主だからそうせざるを得なくなったっていうのもあるとは思いますけど、なんかやっぱ社会人ってワクワクするじゃないです か、 なんかこう、
はい、
社会の一員になれたっていうので
自分で自由にやれるし、
そう、なんかそこも含めて、じゃあ自分のお金がどこに使われてどうなってっていうのはなんか仕組みとしては知っておきたくて勉強しましたね。
お金ってそう貯める派ですか、うん、使います、どういう感じでお金を見てるんですか、井桁さんは。
割とこのぐらいは貯める、はい、
うん、
このくらいはこう家賃に使う、
うん、
でここは自由に使うっていうのはこう昔から分けて、うん、ある程度その時の収入によって決めてましたね、うん、毎月こんぐらいはもう貯金に回すっていう。
それは額ですか、パーセンテージですか。
パーセンテージですね。
あ、そうなん、うん、じゃあお仕事頑張れば頑張るほど、うん、いい家賃を払ってもいいかもしれないし、うん、お買い物も高価なものを買ってもいいかもみたいな、
はい、うん、そうですね。割とやっぱこの仕事ってそこに波があるじゃないですか。
ありますね。
なので、まあ、そこに応じて、
うんうん、
まあ、多い月は、まあ、ある程度じゃあちょっと多めに貯金に回しとこうとか、
はいはい、
そういうのもやってました。
それ一番井桁さんの中で、うん、お金をこう自分の中でこれは払いたいと思うジャンルは、
はい、
衣食住でどれなんですか。
衣食住だとあんまり特に。
全然旅行とかでもいいです。
旅行ですね。
おお、来た。
体験に使いたいタイプでした。 はい、なんか食べ物も食べられれば何でもいいし。
おお、そうなんですね。
はい、着るものもお金があんまりこうなかった時は、うん、本当にいとこからもらったりとか、はい、安いところで買ってたりとかしてましたし、
ええ、うん、
まあ、住むのもまあ寮に住んでたりとかっていうのはあったので、
はい、
でも割とこう旅っていうのは、はい、それこそ大学生って時間はあるので、はい、いっぱいいろんなとこに行った方がいいよっていうのは言われてたので、
ええ、
安い旅をしたりしてました。
安い旅をしてたんですか。
あ、
バックパッカーみたいなこと。
バックパッカーまでは行かないですけど、はい、こう割とリーズナブルな電車の旅をしたりとか、う
ん、
もう弾丸で東北を一周してみたりとか。
あ、そうなんですね。
はい、あのなんか道 道の駅みたいなところで車中泊したりとか。
そんな時期もあったんですか。
ありました。
なんか発見ありました。
いや楽しい。
お
楽しかったです、やっぱその当時だから。なんかそういうのを知ると、
はい、
ちょっといい素敵なホテルに泊まった時の喜びはまた格別ですし、
はい、
でもなんかああいう本当に道の駅のトイレで歯磨きしたりとか、
はいはいはい、
なんかそういうのもすごく楽しい思い出だったなと思って、
はい、
だから今こう番組とかでもコスパ旅を、
はい、
あのフットワード、
拝見してます、
という番組でもやらせていただいてるんですけど、はい、なんかそういう時に結構、まあ、コスパ旅なので、はい、本当におここかみたいな、
うんうん、
まあ、海外のホテルだと本当にこう清掃されてないなみたいなホテルもあったりするんですけど、はいはい、そこへの抵抗とかも全くなく、
はあ、そうなんだ、
はい、何十時間とかのバスの移動とかも割と行ける、
はい、それそうか、
そこのたくましさは、
はい、
その学生時代にいろんな旅しててよかったなって思いますね。
いや私はやっぱり女優さんがそのコスパ旅行かれてるから、
うん、
やっぱ無理してるとこもあるのかなって、まあ、思って見てる方も多いと思うんですけど、もともとその基礎がもう経験済みなんですね、うん、
やってましたね。
ああそうなんだ。
やっぱりこう当時福岡に帰るってなっても飛行機代は高かったので、
はいはいはい、
もう新幹線、うんうん、自由席待って東京駅から5時間かけて福岡に帰ったりとか、
そういうのも忍耐力がつきますね、は
い、全然やってたので、そこは確かになんかやってた経験が今につながってるとこあるなって思いますね。
今はそのいろんな旅がもうできるようになったと思うんですけど、はい、ご自身で一番そのお気に入りの旅のスタイルっていうのはどういうところにお金を使う旅なんですか。うん、
私は本当に景色を見に行くのが好きなので、
はい、
海を見たりとか、うん、ちょっと高い台から丘みたいなところから街並み見るとか、はい、そういうのが好きで、
はい、
あんまりこう食には、
うんうん、今もそうなんですね。今も
そうですね、
うんうん、
なのであとは世界遺産とか、
はい、
そういう、まあ、建物だったりとかっていうのを見るのも好きなので、そういうのの入園料とかそういうのはこう惜しみなく使いたいっていうのはありますね。
なんか私飛行機好きなので、はい、結構飛行機にお金をかけたいとかあるんですけど、
うんうん、
そういうのはあります。ホテル飛行機とか あんまりそこはこだわりがないんですか。
最近はちょっと大人になって、うん、ちょっといい席乗ってみたいってい
う、うんうんうん、ありますよね、
はい、のとかあの、はい、母親とこの前旅行したんですけど、
はい、
母親にもちょっとビジネスクラス乗せてあげたいと思って、はい、うんうん、一緒に行ったことはあります。それはすごいなんかもう母親もなんか寝れないぐらい、せっかくいい席だからゆっくり寝て休んだ方がいいのに、なんか二人ずそわそわしちゃって、
はい、嬉しさもありますでしょうしね。嬉し
さもあってずっと、なので最近は少しずつこうお金かけるところも変わってきたかなっていうのはありますね。
今その貯蓄をちゃんと毎回、はい、毎月されてるっていうことでしたけど、うん、その貯蓄っていうのは将来どういうために今それだけ貯めてらっしゃるんですか。
う
ん、
やっぱり何かこうこの仕事っていつどうなるかわからないし、うん、自分の気持ちがどう変わるかもわからないじゃないですか、はい、人生なので、そうなった時に柔軟に動けるような、あのそこでこうお金で自分の行動が制限されたくないので、
うんうん、
そのための資金として貯めています。
それって私今45なので、うん、貯金をする時にやっぱりこう老後のためと思って貯めてるんですけど、
うん、
井桁さんまだ今29歳でいらっしゃるから、はい、老後っていう感じではないですよね。
そうですね、どのくらい長生きできるかもわからないですし、うんうん、その自分の老後に年金がどうとかもねわからないですから、うん、まあでもそこも含めて中長期的に自分がこう行き場を失わないぐらいは貯めておきたいなと思って、ってやってます、
はあ、それもどなたかの教えとかではなくてご自身がそういう発想になってったんですか。
そうですね、でもまあ元々両親も金融関係の仕事もしてるので、
ええ、
そういう教えもあったのか。
なるほど、
はい、はあ、な自分の中でこう結構シビアにというか、まあ、あとそんなに物欲も多い方じゃないので。
わ、そうなんですね、
はい、
だってやっぱおしゃれなので、
うん、
なんかこうすごく最旬のものをたくさんやっぱシーズンごとに購入されてるのかなって、はい、そんなことないですか。
全然 いただき物とか。
ブランドアンバサダーとかされていらっしゃいますもんね、
はいはい、なので本当にもうありがたく撮影した時とかにいただいた服とかをもう大事に、
はい、なるほど、これはお金貯まるぞ。
だから本当にこう自分であんまり買う機会はそんなにない、
今はないですね、
はい、ですね。
で今29歳ちょっと年齢をお話しさせていただいたんですけど、はいはい、ちょうどそのぐらいのご年齢30前ですと、うん、なんか一回この先の人生どうしようかなってなんか考える女性にとっては、は
い、考えます。
やっぱりそうですか。
考えます。本当相談乗ってほしいぐらいです。
私なんてもうお手上げです。
え、実際どうでしたか29歳の時、どんな感じでした？
29の時はNHK のアナウンサーだったんですけど、はい、多分東京に移動してきて3年目ぐらいなんですよ、うん、でゴールデン帯の番組を任せてもらえた時だったと思うので、うん、まだまだなんか周り見てなくって、うん、とにかく目の前のみたいな感じ で、うん、でしかもその幸いなことに30歳でどの子のっていうような会社じゃないと言いますか、うん、当時結構30歳になるとフリーになる方多かったんですけど、うん、アナウンサー、はい、そういう会社じゃなかったので あんまりあれなんですけど、でも周りとか結婚、
いや、ね、まさにです。
そうですよね。
もう今年だけで何回かあるので、ね、結婚式同級生の。
井桁さんはどういう何を悩んでらっしゃるんですか？
いやだから本当に同級生の結婚とかを間近にして、はい、焦ってもない自分にも焦ってるんですよ、
う
ん、ちょっと他人事として見ちゃってるというか、
はいはい、
あれ自分って自分の人生どうやって見たらいいんだっけっていう、なんかこのお仕事って良くも悪くも選択肢がすごく多いじゃないですか、
はい、多いですね。
急に辞めることもできるし、はい、違う仕事もやろうと思えばできるし、結婚しないっていう選択もできれば、うん、本当にいろんな選択肢があるからこそ、はい、でお仕事も、ね、自分がこっちに行きたいと思ったら、
はい、
それを努力すればできる仕事でもあるし、って、うんうん、なった時になんかその一個一個の選択にちょっと自信を持ってまだできる覚悟がないというか、
お仕事に対しての選択は、はい、うん、今はすごく、うん、まあ、満足というかありますよ ね、
はい、
それにプラスしてそのプライベートどうしようかっていうことは、うん、やっぱ考えたいは考えたい、
考えたい。
あ、
でもなんかこうリアルに考えすぎて悩みたくもないし、
うんうんうん、
なんか海外とかちょっと住みたい、
うん、
っていう欲も
いいですよね。
あるし、
はい、旅行好きだし、
そう、もっと旅行もしたいし、
はい、
でも結婚する前の方がいいのかな、
うん、って思いますよね。
とかそう、はい、いろんなことを考えるとすごく難しい。29って急にこうリアルな選択を目の前に突きつけられてる感じがして、うん、なんか30過ぎた友達からはなんか意外とそれはなんか30超えたらなんかもうあんまどうでもよくなるよみたいなことも聞くんですけど、
すごい前向きな、
うん、いろいろと考えちゃいますね。
そう、なんか現実的な悩みとか全部取っ払って、はい、今じゃあ自分がもうすぐ30歳になるときにこうありたいみたいなのってあります、
うん、語学を勉強したくてずっと留学をしてみたいっていうのがあって、20代ずっと過ごしてたんですけど、はい、まあありがたいことにねお仕事もいただけて、はい、なかなかまとまった留学ってできないなってなった時に、
ちょっと芸能界は逃がしませんよ。海外には逃がしません。
いやそうですよね、はい、だしそのありがたい環境っていうのもすごく自分で分かってるからこそ、この仕事は失いたくないけど海外で生活してみたいっていうのもあるし、
はいはい、
それを多分その欲を満たさないと私は結婚とか出産とかには多分踏み切れないなと思って、
は、はい、
すごく今悩んでます。
なんかすごい思い出します。
本当ですか？
なんかそういう時ありました、うん、私も、
うん、
結婚しちゃったら、まあ、しちゃったらっていう表現あるんですけど、うん、しちゃったら、はい、本当にもう留学とか無理だなと思って、私も昔留学したかったんですよ、うん、海外に住みたいとか、
はい、
でももう結婚したらやっぱり責任も伴ってくるから、うん、無理だなと思って、うん、でも一応夫に言ったら1年間だけはニューヨーク行っていいっていう風に言ってもらえたことで、はい、スッとして満足した、
うん、
はい、
行ったんですか？
行ってないです、次の生まれ変わったら行こうと思って。
生まれ変わったら、
はい、私生まれ変わると思ってるんですよ。
何に日本人、 でももうその時にはもうニューヨーカーに生まれ変わっちゃってるかもしれない、そうなんですね。
そう、それでなんかスッて気持ちが落ち着いたんですけど、でも本当今そこなんですよね、
そうですね。でその海外に住んでる友達とかもいたりすると、はい、うん、なんかやっぱその友達でやっぱりこう日本で働いてたけど会社を辞めて、はい、ワーホリで今いろんなところをこう、はい、旅しながらこう勉強してってやってる姿とかも見ると、はい、うわ人生やっときたいなっていう、なんか急にリミッターがあるような感じが、うん、なん
か早い、もう動くなら早い方が絶対いいじゃないですか、
う
ん、
そう、
そうですよね。
でも今の仕事も失いたくないっていう、
なんかたまに芸能界ですごくお仕事いっぱいある方が急にパンって辞めて海外行かれる方いますよね、うんうん、
はい、
すごくなんか羨ましく
て、すごい、いやすごいなって思いますね、だからそこがちょっと悩みです。
そうか、
はい、
いやー、じゃあ仕事なくなっちゃえばいいねとは言えないしね。
そうなんですよ、
ね、
それはそれで嫌なんです。
そうですよね、
仕事は楽しいから、
それはもう大事ですもんね、はい、求めてくださる方がいる限りは、
うん
うん、はー、こういう悩み持ってる方多いですよね。会社辞めないとなんかどっか行けないしっていう、
うんうんうん、で結婚ととか、
うんうんうん、
いろんなやりたいこととその状況とがうまくマッチしてない、はいね、っていう、
もう一人いたらいいなって思いますね。
本当に思います。
本当にやっぱそうですよね。
あとなんか今リモートとかできるじゃないですか、
はいはい、
収録とかもリモートでできたりしないかな。
確かに一時期ねリモートでやってたじゃんって思いますよね。
はい、スタジオがちょっとどっか海外にもできないかなとか、
うんうんうん、
いろんなことを悩んじゃいますね。
今そういうなんかお悩みがありますけど、うん、例えば40代とかってどういう風になっていたいとかあるんですか。はい、
全く想像してないんですよね、うん、それが仕事始めてから仕事したい、はい、こういう仕事をしたいっていう目標はいろいろあったんですけど、はい、いろんな仕事をさせていただく中でもその先っていうのがもう自分の想像じゃできなくなっちゃって、
は
い、だから全然分からなくて、
はいはい、
ただ景色のいいところに住みたいです。
おっしゃってましたもんね、はい、景色見るの好きだって、
はい、海とか、はい、河川敷とか、なんかそういうところで朝犬の散歩をしたいです。
わー素敵へー、穏やかな。
そうですね。
あれ福岡に戻るみたいなこともあるんですか。なんかよく60代とか、
はい、
ふるさとに戻りたいっておっしゃる方もいらっしゃるじゃないですか、うん、
そこも、
はい、
今は正直東京で頑張ってで、
はい、
帰る場所としての福岡がすごく居心地がいいんですよね。
なるほど。
なんかこう住むとしての福岡っていうよりかは、うん、今ここにいるから帰る場所としての福岡の魅力がすごく自分の中では感じるので、
はい、
どうでしょう、福岡で住んでるかは分かんないなって思います。
まあ、でもそうですよね、そういうふうに思い始めるのってもっと後だったりしますもんね。
それこそ海外に住んでるのもいいだろうなとか思ったりします。うんうんうん、
あとお仕事、今後のお仕事なんですけども、はい、なんか本当にこう多岐に教場っていう大変な、はい、撮影が大変だってよく言われてる、
はい、
あの映画にも出られて、はい、髪もそれのためになんか切られてとかってありますけど、はい、この先やってみたいお仕事ってお持ちですか。うん、
いや本当にいろんなこと、まあ、今回それこそサッカーの、
はい、
キャスターもやらせていただけたり、うんうん、なんかこの仕事って自分の可能性以外のことができる仕事じゃないですか、はい、やりたいって思ってなかったところの仕事ができる仕事だからこそあんまりこう幅を狭めずに何でもやったことないことには挑戦したいですし、
うんうん、
まあ、やっぱりこの海外ってところに興味があるので、
はい、
いろんな国に行っていろんな文化を知って、
はい、
いろんな景色も見たい、そういう仕事もしたいし、それの中で得た日本の魅力みたいなところも発信できるような仕事もしたいなって思いますね。すごく漠然ですけど、
でもなんか私から拝見してますとね、本当にもう多岐にわたるので、うん、してないジャンルがないんじゃないかって思うんですけど、ご自身の中では何を、うん、今のところまだ未経験なんですか。
がっつりロングランの舞台っ っていうのをやったことないんですよ。
ほ
ー、そう、舞台自体はあるんですけど、はい、本当にこう数日、
はい、
2,3 日だったりとか、あとは本当コントの舞台だったりとか、
はい、あれ千鳥さんの
なんか単独ライブ、はいはい
は
い、
そうか、あれは舞台じゃん、
舞台だけど、はい、結構2日とかだったんで、
すごいですねやっぱり
本当にあの前日深夜までやってもう本番みたいな、
おー、そう、もっとかっちりやるやつ、
そう、がっつりの、うんうん、何ヶ月で地方も行って、
うんうん、
っていうのは経験したことがないので、はい、それはちょっとやってみたいなっていう気持ちはあります。
あ、そうなんですね、うん、
やっぱりあの育三郎さんのミュージカルにかけてる姿っていうのは、はい、おしゃれクリップで毎回こう横で感じるので、あのまあ、ミュージカル私歌には自信ないのでちょっとそこはあれなんですけど、その舞台っていうあの関係性というか、はい、あのチームで動く感じは経験してみたいなって思いますね。
ああ、そうなんですね、うん、いや本当育三郎さんの初めておしゃれクリップでお会いして、まあうん、あんだけちゃんと喋るじゃないですか、
はい、
声が本当にいいですよ ね
本当に癒されますよね、は
い、なんか口から出てない感じしません？
どこから出てるんですか？
なんか下の方から湧いてくるっていうか、すごいどこから響いてるんですか？
あ、確かに、
体全体で、
確かに、
そう、
なんか包み込んでくれる感じありますよね。
ありました。
うん、いや、そうなんですよ。
すごいですよね。
そう、育さんの姿をやっぱり見てると、
はい、
なんかやっぱりそこは挑戦してみたいなって思いますね。
じゃ結構共演者さんからもそういった影響も受けたりとかあるんですね、
う
ん、
ありますね、
いや素敵ですねで、ここまでそのご自身 その芸能界入るきっかけ、その後の活躍とか、はい、あと、うん、お金の話とかお聞きしてまいりましたけども、はい、今29歳でいらっしゃって、うん、これまででそのどなたかに言われて忘れられない言葉ってご自身の中でありますか？
それこそおしゃれクリップで、はい、満島真之介さんがゲストで来られた時があって、はいはい、でその時どういう流れだったか忘れたんですけど、はい、私の悩みを聞いていただいた時があって、
はい、
その私結構こう考えすぎちゃうタイプで、はい、例えば収録終わってはあそこああ言えばよかったなとか。
そんなタイプなんですか？
そうなんです、意外と。
そうか、
なんかあ今日あの人ちょっと機嫌悪そうだったけど私なんかやったかなとか。
誰
なんかこう日常でもなんかすごいいろんな人のいろんな感情とか、
うんうん、
自分の行動とかをすごい考えすぎて結構落ち込むタイプで。
真面目なんですね。
いや、なんかね、それがすごく自分の中でも悩みだったのでそれをこう伝えたんですね、
はいはい、
そしたら満島さんがなんかそれはすごくでも考えられるってことはすごく強みだし、
は
い、自分のいいところなんだからまずそこ認めてあげていいんじゃないっていう、
いいところとして認める、
人よりも考えられるってい
う
強みなんだからそんなこう悩まなくていいんだよっていう風に言ってもらった時にうわーそうかーと思って、これは特技というか、まあ、自分の強みとして生かしていいのかって思った瞬間なんかすごくなんかスッとしてめちゃくちゃ泣いたんですよ。
そうなんですね。
なんかこうそんなこと自分の発想になかったので、
はい、
なんで自分はずっとこんな考えちゃうんだろう、しんどうみたいな、自分の性格ってめんどくさいなってずっと思ってたのが、
うんうん、
あ、これはいいとこなんだって思えるようになったら、
はい、
なんかその後もあ、自分めっちゃ見てるじゃん、すごいじゃんって外からの自分が見てくれるようになって、
はい
はい、気が楽になったので、なんかその言葉は結構本当にありがたいお話でしたね。
それってそういう風に言っていただけたから、うん、考えることやめるんじゃなくて、うん、よりその考える自分と向き合えるみたいな。
そうですね。
うん、
考えてる自分を客観的に見れるようになって、で客観的に見た自分がいやここは考えすぎるとこじゃないってジャッジしてくれるようになったりとか。
へえ、そういう変化があったんですか？
ありました。
あ、でも意外です。結構そのやっぱ明るいから、はい、よし次って感じなのかと。
いやー、めっちゃ引きずりますね。
そうなんですね。
なんでなんか今日暗いなこの人とか
お
そういうのとか
繊細に気づくんですね。
なんか思っちゃうと、
はい、
自分昨日何やったっけ、この人に何か言ったっけとか。
お
でもそういうのって考えてもしょうがなかったりするじゃないですか。
そうなんですよね。
だったら聞けって話だし、なんかそういうのがこう第二の自分が見てくれるようになったのは良かったです。
相談する相手とかいらっしゃるんですか？
あんまりいないですね。
結構自分で解決。
なかなかその一番悩んでる時に言えなくないですか。
私も実は言えないですこんな聞いてますけど、私もすっごいもう考えちゃいますし、
あ、本当ですか、
もう毎晩沈んじゃいますし、うん、あの時なんでああいう風に言っちゃったんだろうとか、うんうん、あの時のゲストの顔って失礼なこと聞いちゃったのかなとか、すごい、
うん、そうですよね、うん、
ありますけど聞けないですよね。
でもその時に相談できることってあんまりないから、
ないです。
自分の中でどうにか消化して、でなんか友達とご飯行った時とかに、はい、本当にこういうことがあったんだよねみたいな事後報告として聞いてもらうっていうことはありますね、
うんうん、なるほど、そうなんです、うん、いやでもすごい素敵な言葉ですね。
なんかそれはありがたかったです、うんうん、それを聞く前と後では全然自分との向き合い方変わりましたね。
本当ですね、うん、へー。最後になるんですけども、はい、聞いてくださってる方が、はい、あのお仕事頑張ってらっしゃる方多いと思うので、うん、井桁さんにとってお仕事ってどんな存在か教えてください。
へー、これめちゃくちゃでも自分でも、考えて、はい、仕事ってお金を稼ぐものだし、はい、生きていく上で必要じゃないですか。お金ってそれのための手段でもあるし、うん、でもそれが人生の大きな部分を占めているから、うん、楽しく過ごしたいし、はい、でも楽しいだけが仕事でも、
はい、
そううまくはいかないこともあるし、
はい、
めちゃくちゃ迷うんですけど、うん、
楽しいのも自分を悩ませてるのも仕事ですよね、
うん、仕事ですね、はい、だからうーん、私の中では仕事は経験、
うん、
なのかなって思います。そのいいことも、はい、悪いことも楽しいことも興味があることも踏ん張らなきゃいけないことも、
うん、
全部自分の経験として人生の経験になっていくから、
うん、
仕事ってこう小さい目線で見るとすごく迷いますけど、
はい、
引いて自分の人生を長く見た時になんかいろんな経験できたなって思えるような仕事と向き合いたいなと思いますね。
すごくこうギュッてならずに、うん、俯瞰して楽しむことができそうな考え方ですね。
そうですね、うん、なんかあんまこう仕事仕事ってなっちゃうとなんか苦しくなっちゃいません？
なります、うん、でもなっちゃいます。
なっちゃいますよね。
なっちゃいます。楽しいし、うん、頑張りたいしっていうのがあるから、うん、ギュッてなっちゃうんですけど、でも確かに自分の人生広く見た時に経験として捉えると違うかもしれないですね、
うん、そうですね。本当私はなんかもう人生一度きりっていうのがずっとなんかモットーとしてというか、うん、
生まれ変わらないの？
はい、私はもうこの人生で全うしましたので、
はい、
自分がやりたいことはやりたいし、
うんうん、
なんかそこは経験として何でもやりたいなっていう気持ちでいたいですね。
もう本当にあのテレビ画面でもそうですけど、はい、インスタグラムでも私いつも拝見してますので、またお仕事とかでご一緒させていただきます、
はい、
よろしくお願いします。お世話になります。
ありがとう。
2回にわたって井桁さんお迎えしました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
神田愛花のマイワークマイライフ、今回も井桁弘恵さんをお迎えいたしました。いつもテレビで拝見していたり共演させていただいた時はもう本当にひまわりのような笑顔で元気で明るくて華やかな方だなって思っていたんですけども、やっぱり人ってそれぞれ悩み事があるんですね。なんかすごく親近感湧きましてね、もうこれからも応援したいなってやっぱり改めて思わせていただきましたし、なんか等身大のお話ね、悩み留学したいけどお仕事がとか、すごく等身大のお話をされるところ素敵だなって思いました。もうこれからもどんどん活躍していただきたいですよね。そんな風なことを思いました。番組の感想は X でハッシュタグ神田愛花まいまいをつけてポストしてください。神田愛花は漢字で、まいまいはカタカナでお願いいたします。この番組は隔週水曜日の朝7時頃に最新回が配信されています。番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールの宛先は、mymy@1242.com、mymy@1242.com までお願いいたします。そして、番組公式 X と番組公式 Instagram、また日経ウーマン公式 Instagram、TikTok でも番組情報を更新していきますので、そちらもどうぞお楽しみに。 さらに井桁さんとのトークは6月5日金曜日発売の日経ウーマン7月号にも掲載される予定です。こちらもぜひチェックをお願いいたします。神田愛花のマイワークマイライフ、ここまでのお相手は神田愛花でした。